ます。あと40秒ですね、はい、
あと40秒で鐘の音が聞こえたらいい。
はいはいはい、なんか揉めてますか、大丈夫、段取り的に。
全然そんないいな、もう変わっとく
変わっ、はい、あと30秒です。
30秒来ました。
村井商人大丈夫
はい、ちょっとか、まあ、変わります。ほら
変わってるタイミング、あと20秒ぐらいになりますよ。
はい、もしもし。
あと20秒です、村井さん大丈夫ですか。はい、カウントダウン5秒前でゴーンでいけるように
いいですか。
あと、
ですか、
あと
その調整はちょっと難しいです
ね。あれ、あと10秒
10秒です、
あと10秒、はい、あ、じゃあこっち、ね、7 6 5 4 3 2 1。
おめでとうございます。いや、もうすぐになりますけどね。
もうすぐ、こう聞きましょうかね、新年一発目の鐘をね。
はい
はいはい、待ちますよ。
もうすぐになります、うん、はい、うん、はい、なりました。
はい、開けました、おめでとうございます。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
男臭い正月が始まりました昨晩今朝だね、
そうですね、う
ん、2時までやっておりました年末、年越しラジオということで、明けの、本日元旦の12時からレギュラーの放送でございます、ラジオ東西見聞録ということで、なぜかですねアシスタントの席が空席なんですよどうなってるんだすんみー、あ、これエコーかけて、エコーかけて、すんみどうしたっていうことでいや、まあもう長くやってますけれども、アシスタントのポカシ何回かありましたが、まさかあの 無断で来てないと、これ忘れてんのかなあいつちょっと心配です。見かけた方はですね、あの Facebook でメッセンジャーであのご連絡ください、よろしくお願いしますはい、ということで、新年元旦お正月スペシャルということで、北尾陽次氏をスペシャルゲストにお呼びし
てなんか昨日もこんな感じで、ね、今朝までですね、うんうん、なんかもう、
まあ、ゲストだから仕切れなくていいからね、
はい、
もうゲストですから
任せます
はい、ということで、あのザ・メディアジョン・リージョナルの北尾陽次氏です。そしてお
はようございます、バンカーマックでございます。
はい、バンカーマック、はい、昨夜もですね炸裂しておりますが、はい、あんなに炸裂したの、
なんか単なるストレス解消だったかもしれないですね公共の電波です、
公共の電波
ストレス解消
まあなんかでもね、うん、あるんだよね、言いたいことが、うん、今こう閉塞感満載じゃない、うん、ますます閉塞感満載の時代なんで、うん、やっぱりね男は男の言い分があるしね、
そうですね、
男は男の言い分があるし男は男の言い分があるんですよ、う
んうん、昨日って10人か11人だったと思うんですけど、うん、僕が一番喋ってる気がするんです。
そうだよまあ今日もですね若干軸偏りながら進めていきたいと思いますんで、
バランスっていう言葉一番嫌いです。あ
まあアンバランスの中のバランスというかね、はい、でも1年が新しく始まりました。まさに不連続の連続が始まったということで、我々刑事にとっても、節目の時でございます。1年間また頑張っていきたいと思います。そして番組もまた新しい1年でございます。またよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、リーダーズトークのコーナーです。元旦スペシャルなんでやりにくいな、なんか
なんでかしらけど笑いが出るっていうですね、
はい、まあ、いつもねプロデューサーサイドにいます北尾さんが今日はスペシャルゲストということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、そもそもザ・メディアジョン・リージョナルという会社、これザ・メディアジョンっていう会社にプラスリージョナルがついてるのは何なんですか。
これはですね、私が2001年に、まあ、その前の ザ・メディアジョンっていう会社に入社をして、で結局在籍したのが2012年の3月末までだったんですね。だから結局、11年いたわけですけれども、まあ、その会社の社名を、まあ、いただくというか、のれん分けっていう形になるんですけれども、もともとどうしようかなって思ってる時に、まあ、これは多分また後ほどお話しすると思うんですけれども、まあ、会社を作るいきさつですよね。でその中でその前の会社の、社長である山近義行さんから、出資を、いただくと、まあ、その結局どうするかっていう時に、やっぱりなんですか、その縁を切ってっていうか、その勝手にポンって独立するのもありなんだろうけれども、まあ、せっかくだったらそのやっぱりその緩やかな連携というか、何かグループで何か一緒にできることないかっていうところも含めて、でそれで最初資本金1000万でやるって話だったんですけど、意外と私は資本金を集めることがうまくいってですね、でその中でじゃあどれぐらいの割合するかとか、である程度僕もその今代表権持ってやってますので、どういうような割合であるかっていう時に、まあ、せっかくのその恩返しというか、やっぱり11年間育ててくれた会社組織なので、まあ、そのうち社名を全然違う名前にしてもよかったんですけれども、まあ、そういったいきさつもあって、であればそのザ・メディアージョンという名前を冠してですね、であとその後半のリージョナルっていうのは、その会社を作る時の会議の時にですね、名前どうするのという時にもうさっともうリージョナルって言った時に、それ考えてたでしょみたいな、まあ、元々地域っていう言葉がですね、その私のやっぱり人生の中で非常に大きなウェイトを占めてるというか、ある意味もっと大きな部分だったんで、それをもう単純に、これから絶対地域の時代が来るということでリージョナルって、当時はまだリージョナルってあんま一般的な言葉じゃなかったので、まあ、そんな経緯がありますね。
まあ、地域ということで、地域と地方って違うじゃないですか、リージョナルとローカルって、うん、これなんでそのリージョナル地域の方を選んだんですか。
これですね、うちの会社の社税は地域のために地域を超えてっていう形にしてるんですけれども、私転勤族だったわけですよね、うんうんうんうん、でこれ父の仕事の関係で、父が生命保険会社で、まあ、大手だったんで全国ぐるぐる回るわけですよ、うんうんうん、で地方っていう発想っていうか感覚は僕なかったんですね。なんか地方っていうとどうもなんかバカにした雰囲気じゃないけれども、うんうん、なんか中央と地方みたいな、ね、東京と地方みたいな、うん、そんな対比の言葉だったので、うん、僕の中でやっぱ地域っていうところがとてもそのフィットするとかぴったりくるというか、うんうんうん、その中で、まあ、転勤していく中でいろんな地域を見てきたわけですよ、うんうんうん、そしたら同じ日本国内なのにしきたりも風習も言葉も違うと、うんうん、はいはい、で生活文化、その後物価もそうですよね。だからそこの部分でやっぱりもう幼稚園の頃からその違いっていうものを意識せざるを得なかったというか、うん、物心ついてたらやっぱ地域というものにもうまじまじとその体感経験を含めて見せつけられるわけですよね、うんうんうん、だからそういった意味ではその地方っていうのは言葉の使い方としてまずなかったから、だから結局地域っていうことで、うんうんうん、だからそれをリージョナルというような形ですね。
なるほどね、はい、まあ、ちょっと話が出ましたけども、転勤族、
はい、
転勤族ってね、転勤族の子供ってね、めっちゃ大変じゃないですか。
あれなん
ね、まあ、親の都合というか、まあ、ビジネスの都合とはいえ、もう日々お友達が変わるわけでしょ、うん、ストレス満載だと思うんですけど。
そうですね、うん、って思うじゃないですか、
うん、思う
周りからもそのやっぱり心配されるとかって、親のね会話の話を聞いてるとか、うん、そういった中をやっぱり、うん、話を聞いてたら大変でしょとか心配されるんですけど、ところがどっこい私はなんかですね、父に次はいつどこに行くんだと、転勤はまだかみたいな感じで催促するわけですよ。でこれがやっぱり僕にとってのやっぱ今の会社につながる一つの大きなポイントは、もう転勤が楽しくてしょうがなかった。引っ越し、転校、転校すること、環境が、まあ早くて1年で引っ越し、長くても2年ですよ。でそういった形でやっていくと、やっぱもう次の街を知りたい、行ってみたいっていう好奇心ですよね。だからその親もなんかその自分がある程度社会人になっておられた時に、そのいつもその幼児がですね、私がそういう風にいつ どこに転勤するんだっていう、転校するんだみたいなことを言ってくるのが逆に、不思議ってわけじゃないんだけども、嬉しかったと同時に、ああそういう風な感覚でね思ってくれてるんだと。普通だったらいじめられたりとかグレたりとか、はいはいはい、なんかそういう風な何らかの、ね、それこそストレスでしょうねって部分でやっぱりあらぬ方向に行っちゃったりする可能性もなきにしもあらだったのに、まあ、うち男3人兄弟なんですけど、うんうん、やっぱそれぞれがそれぞれの道で順応していくというか、
さすがですね。まあでも今とあんま変わらない気もするんだけど毎日が転勤とか転校の連続というか。
そうですね。
で普通はでもそんだけ転勤転校やってきたら、うん、就職するときには落ち着いたところがいいなっていう人もいるじゃないですか。それがそのまま、それはさらに拍車がかかるわけで。
拍車かかりません、全くなかったですね。
ただま朗報が入りました。
はい。
アシスタントスンミから、
はい、
大変申し訳ありません、完全に寝坊しました、まあ、新年初めての放送でですね、いきなりまあね、一年の計は元旦にありということで寝坊からスタートする
すごいですね。
ああよかった。
いや本当本当。
もう大変なことを想像したからね今ね、うん。どうしたんだろうというね。
死んだんじゃねえかと。
いやほら最近凄まじい事件があったりするんだね。
うん、
心配なんですよそういうの、うん、まあとりあえずよかったんで、まあそこどうぞ糸島で転がって寝ててください息子と一緒に。はい話戻しますが、はい、で。転勤転校を慣れ親しんで、でも高校はそのまま山口ってことは転勤したところで土地で山口に根付いたんですか、一旦3年間は。
まあ根付いたというかですね、うんうん、私の両親は元々山口県下関市の出身なんです、
ね。う
ん、
あでも 出生地は徳島でしょ。
徳島、
うん、徳島変な人多いもんね。
変な人多いですね。で私が生まれた海南町、今海陽町ってなったんですよ。ジャンボ尾崎の出身地ですから。
おお、なんか似てる感じがする。なんか
ジャンボ尾崎
で山口、でお父さんお母さんが山口出身、下関出身。
そうですね。
でまあ帰ってきた感じなのかな、お父さんお母さんから。
うん、まあとは言ってもその時に出た下関じゃなくて山口県長門市っていうところだったんですけども。
長門市行きましたね今話題の長門市。
そう、日露、
日露、
ね、日露の会談、
プーチンが来た、
はい、
プーチンに肩透かしを食らったで、萩明倫館ならぬ萩工業高校。
そうですね、萩工業
高校。ここは、ね、僕と同じなんですよ。工業高校は
電気科でしたから、
ね、電気科ですから。でももう工業高校の電気科でもさ11違うんだっけ。
私がだから昭和53年、1971年、
40代ですからね、13年違って工業高校年間ってのはそう若干下火なんじゃないの。
いやだからあれですね、当時の萩工業高校 の、うん、学科の構成は土木建築電気機械っていう、うん、この
おいわゆる電子がないの。
電子がないんですよ。で電気化が比較的電子もやってた方だったんで。
なるほどなるほど。
でその地域では工業高校そこしかなかったんで、うんうん、やっぱりその結構人気というか、
うんうんうん、
で工業高校って、まあ、今でもそうそう結構就職なんだかんだ安定してるじゃないですか。まあ、
そうね、
でいわゆる電力会社とかなんとか電工とか、しかも結構大手に新日鉄とか
ありますね。大分工業の電気を卒業した連中ってのは大体ね、当時でいうと電電公社、
うん、
NTT ですねとか、大分キヤノンとか、JR とか、
うん、
もうずらっと上位20人は県内就職のもう一級のところばっかりですよ、
うん、
でそれから20位から30位ぐらいがその全国各地の、まあ、各社に入って、で下 の、 5人ぐらいがもうすっかすかになっちゃうんですけどね、
うん、
そこに僕なんですけどでも高校時代成績良かったでしょ。
まあ良かったというか、まあ元々私高校受験失敗した、
うん、あそうなの知らなかった言うて話したねそれで
そこからなんですけど、ただでも電気化で幸いだったのが嫌いじゃなかったんですよ、うん、そういうジャンルが、
うんうん、
でしかもさっき新野さんがその電子化電子情報化っていう感じじゃないですかがなくて、電子の部分を 領域としてあったので、多分そういわゆる電子技術とか情報処理とかっていう学科も電気化でやってたんですよ、うんうんうん、だから当時は富士通のね FMR ってね、これ分かる人に分かる話なんですけど、 FMV のもっと前です。
はいはいはいはい。
まあ、パソコンがまだ画面が白と黒だったんで MS-DOS って覚えてます。
ああありますね。
マイクロソフトの、
はいはいはいはい、
MS-DOS の、の上に Windows を乗っけるっていうね、そのオペレーティングシステムがまだ黎明期の時で、でマウスが当時まだ珍しかった時代だから、マウスを使うパソコンといえばマッキントッシュしかなかったんですよ当時。それが Windows が出たことによって一般的にマウスが使えるんだった時に、僕らはちょうど高校生だったんで、まさに時代の最先端に触ることができたっていうのは、これはね今の仕事にある意味生かされてる部分が大きくて。
なるほど、
うん、
僕らもあれですよ MS ドスですよ。
ですよね、うん、でだからあと
こんなでっかいフロッピーディスクペランペランのファーとか読み込んであ
の8ミリとか5インチとか、
ね、そうそうそうそうそうそう、で、NEC のなんだっけな PC88 だね、88なんだね88で、その後ね、98の、なんだっけな98の 98AS とか48万とかね、うん、すごいのが出たけど、あれも何ちょこでなかった今考えりゃね。で当時はね東芝に勤めてた友達に、話を聞いたら、東芝で営業やってた、うん、なんと1ギガ1ギガあ1ギガじゃない1メガ、うん、1メガいくらいると思いますか、その容量、容量のその、マシンのその容量
50万 いくら
1億あ
それいつの時代です、
僕だから30年ぐらい前ですよ。
ああ
そういう時代、まあ、真空管とかの時代ですよ。まあそう今となってはね、あの128メガってのは128億じゃんみたいな、うん、そういうねもうガラッと変わりましたけども、でなんと通常工業高校出ると就職をするんですが、なんで大学行っちゃったもん。
まあ当時、うんうん、まあ、その電気科もあのもうね半分4割がもう進学したんですよ実は、うんうん、その電気科の中で元々、うんうん、進学の割合が高い学科だったん で、うんうん、でなおかつあのラグビーが強かったんですよね、うんうん、だから結局日大とか日体大とか、うんうん、結構そういう体育会系に行くパターンと、あとそのいわゆる工業系の大学に行くパターン、うんうん、なんだったんですけど、私はさらにあの変な方向で文系の大学に行ったっていう。
そこもね、俺もあの大分工業電気科卒業して、なぜかあの東京の専門学校文系で放送芸術科シナリオライティングやってたっていう。あで都内に、住みました。でどこだっけ、
立正大学、
立正ね、立正大学行って、で立正大学行って卒業して、で東京に就職した。それともメディア庁の広島の会社だったよね。
これはあのいきさつがあってですね、うんうん、もう就職は、うん、あの3年生の時に決まったその内定を、それこそあの山口に本社があって、当時東京の渋谷に本社を移したファーストリテイリング、これユニクロですね、
ユニクロね、
当時はファーストリテイリングっていう名前で、でいろいろもう原宿にでフリースがバカ売れして、で東京に進出して、だから僕はね大学の時にユニクロの郊外店が埼玉とか東京で出始めた時に、まあ、安かろう悪かろうにユニクロが東京に来たっていうだけでセンセーションだったんですけど、当時福岡で言うとスポクロファミクロがまだあった時ですよね。あのポプラとかユニクロとかそういったのが結構福岡であの盛り上がって、で全国進出の、まあ、一つ のきっかけを作るような形があった流れですよね。で、内定してて、でいろいろと内定者コンベンションがあったりとか、まあ、その内定者コンベンションといってもあの湯田温泉ほぼ貸し切りでしたからね、うんうんうん、内定者が360人いたんですよ。
おすごい。
であの飛行機なんかほぼチャーター便みたいなんですね、東京宇部みたいな運が。だからあの、全日空で降りて着陸したと同時にみんなもうユニクロ内定者がうわーって拍手かさって意味が分からないですよね。だから周りに出すサラリーマンがなんだこの集団みたいな感じで、だって乗ってる8割ぐらい学生ですから。まあ、そんな感じで入りかけたが、あの東京のですね、忘れましたね、お茶の水のですね、ある居酒屋でその学生と社会人の交流会があった。その時にいたのがさっき話が冒頭出たその山近由秀樹氏との出会いによって、
ずっと惹かれたわけですね。
そうですね。いや当時は聞かれたというより、あのこれも彼がいつもネタにするんですけど、僕がビールを注ぎに行ったんじゃなくて彼の方がビールを注ぎに来たというか、僕なんか当時超生意気だったんで、その学生なのかかわらず、まあいわゆるいろんな社会人、まあ結構大物の社会人とか結構いたんですけれども、そこでわーって言って、で当時あの黄色のユニクロのフリースを着てですね、でなんか多分その聞いたらしいんですよ、話自体にそのユニクロに内定をしたなおかつ山口出身の学生がいるということで、その山近氏ももともと山口出身なわけですよね、山口雄長、あの東洋カープのある、でそこでじゃあ面白そうな学生だっていうことで彼の方からやってきて、山口出身なのとかってビールを注いできたっていう。でそれで話が始まって、 で僕の時は普通にそれは終わったんですよそれ、うん、そしたらもう翌朝すぐメールが来て、うん、なんかいろいろとやり取りしようって話になって、うん、でちょうど僕がその大学でそのサークルみたいな感じで就職支援サークル、まあ、まさに今の仕事につながることなんですけども大学4年生でそのいわゆる内定者を何人か4年生集めては勉強会を開いたりとか講座をやってるんですよ、うん、これは完全に自習講座ですよね、うん、でそういった形でやってる時にそのことやってるんだってよければあの講演料無料でいいから行ってあげるよって形で当時結構まだね就職のコンサルタントとか、はいはい、そういったそのあまりいなかっただから、
ね、ないですよね
今ですねもうなくなりましたけど学級官の杉村さんとかあの本当にまだね当時そういった就職を支援すること自体が珍しかった時だからあの今キャリアコンサルタントっていう言葉もまだ当時なかったですから、はいはい、でそういった形でなんか外部で講師をとか基本的に学生たちからお金を徴収してで講師に丸々払うみたいなことがあってそんなお金いらないから行ってあげるよってことで来てもらってそこでまた距離がぐっと近づいてやり取りをしてたで大晦日の時にインターンシップという形で、広島の当時あった本社に行ってでその、終わりがけの時に打ち来ないかと言われた
逆にね、うん、でユニクロではなく
そうです、ね、
メディアション、
はい、
でその翌年でしたっけあの私とニアミスしそうになったのは
ああ
翌々年ぐらい
ですかね
社会人 2,3 年生ぐらい
あれはだから社会人がにあのあれでしょ、某国分寺
某国分寺で
某国分寺は、2006年とかそのあたりですよね、
うんうん、はいはいはいはいで僕がその国分寺で、起業したのうち国分寺ですからね、うん、で地元のパチンコ屋さんがあるわけですよそこのホームページ並びに人材派遣をやってたんで、うん、でそのホームページを一旦その広島の会社の方にやってもらうことになったんでそちらにデータを全部渡してくれと、うん、で引き続き、まあ、あのいい会社なんで担当の方紹介しますよとでムカッと来ていやいや商売敵なんでそこまでしなくていいですよ、うん、あのデータをそのままそっくりあの担当の方に渡しますからってお渡ししてじゃっとで人を経由してデータが渡ってたのはこの方っていう
これねびっくりしたんですよあのでそのね会社の担当の方からこれが引き継ぎのデータですって時にこの字ですよこれなんか独特な字書くやつだなと思ってでペペペペペって書いてあってでもすごい仕事が丁寧にされてるなっていうあの成果物があるのでそれを我々がまたリニューアルする形で作り直すやいろんな付加価値をつけて会社案内とか全部作ったりとかしてたんですけれどもまあその引き継ぎの資料じゃないですけど付箋とかね指示のことをビュービュービュービューってやってこれはなんか特徴のある人だったんだろうなと思いながらったらここにはいますこれありますかねこれ
へえでまあその後ねうちも幡ヶ谷に会社がこうね移転したりする中で、まあ我々も 3.11 を起点機に、ね、西日本にシフトしてで僕は大分高度新聞に、まあ、たまたまね避難者のケアをしてるっていうことで紹介されてで大分芸壇の安倍先生とがその記事を見て連絡をリアルでくれてちょっと会ってくれませんかみたいな感じで、ね、でお会いしてでちょっと面白いことやりましょうよっていうことで呼ばれた大分の駅前のお好み焼き屋さんで登場した、うん、最初にでもねバンカーと、うん、最初にバンカーと会ったのかな先にバンカーと会って、はい、さらに面白い人がいますから、うん、ってことで、
うん、ちょっとずずしいこと言うと、うん、この2人を結びつけたのは安倍先生ではなく私なんです、うん安倍先生は互いを知っていたんだけどここをまだ結びつけるべきではないっていう判断をしてた
いやでそこで結びついてさらにびっくりしたのが、うん、実は小学校の先輩だったっていうね
おあの大分県佐伯市立友町小学 校第2期生に第
だからそれ
15か
ですね
14とか5とかだよね、うんうん、でまあ、僕は佐伯出身ですからで、転校族としましては、はいどれぐらいいたの最近には
最近2年いたんですよ
ああ本当、
うん、で 当時戸町大小学校、はい、あのなかなか結構で、ね、何回とか渡る町大って、うんうんうん、渡り町大で戸町大だったんですけど、そうそうそうそう、あのね人口がね最近増えてた時ですよ、うんうん、今じゃ考えられないんですけど、うん、で戸町大小学校のねその最初とか十何期生かな、うん、その最初の校舎ができてて、うん、で次足しでもう一回新しい校舎を作って、で僕が転校してまた新しい校舎を作ってたんですよ、うんうんうん、増築増築増築の状態で、はいはいはい、で1000人超えてました、1100人前後ぐらいかな、
僕らがだから入った昭和50年ぐらいか、50年ぐらいに入ったんだけども、5年生と6年生だけ佐伯小学校、東小学校からこう合流して、うん、なんで4年生以下いないという状態が始まり、はい、で出ていって、まあ、数年後には全部満杯になって、でさらに、ね、住宅地になっていったんで、うん、まあ、爆発して今でも一番多いんじゃないかな佐伯の中では。
そうね、う
ん
う
ん、でまあ、そんな中で、まあ、僕も東京でその後、ラジオを41の時かなゲストで登場して、まあ、面白いよねって話で、ラジオをまあ本格的に始めると、で、まあ、10年目なんですけども、再会した、まあ、再会とか、うん、出会った、やっと出会った、うん、何十年ぶりかでやっと出会ってラジオをやってるよっていうことで知ってる就活にお邪魔したりと、うん、いう中で、じゃあ僕も天神でラジオできないかなって相談でこの枠をもらったという、うん、まあ、そんな流れなんですね。だから出会うべくしてこうそのタイミングで出会っている、
うん、
ということですかね。はい、この後はですねバンカーバックにお時間差し上げますんで、5分じゃ危ねえかな3分ぐらいかな
好きなこと喋っていいんですか、ね、
ああいいですよ、はい、放送コードにギリギリ超えたり超えなかったりのギリギリこのちょっと超えるぐらいは大丈夫ですから、
じゃあまあちょっとまあビジネスに役に立つうんちくでも
語りましょうかね。じゃあ若干超えながらお願いします。
はいはいちょっとマニアックなこと喋ります
ので、総務省から若干クレーム来るぐらい構いませんのではい、ということで、この後はバンカーマックに、3分間預けます。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
TBC 会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
バンカーマックの、3分間トークというコーナーを急遽いただきましたんで、じゃあちょっとここでマニアックの話いきたいと思うんですけど、私鉄道マニアなんですよ。で、今日、まあ、お正月なんで、まあ、皆さん鉄道乗られたりする機会一般の方多いと思いますし、あと、まあ、これを聞きのビジネスマンの方っていろんなところに出張される方がいると思うんですけど、ちょっと賢い鉄道の使い方、若干ちょっとビジネス編みたいな感じで、まあ、うんちくを、お伝えしたいなと思うんですけど、例えば正月とかで、新幹線とか特急列車の指定席買うときに、行きたい目的地まで満席ですって言われてシュンってなって自由席買うこと多いと思うんですけど、僕そこで諦めないでほしいなと思ってるんですよね。実は座席って常に全部埋まってるわけはないんですよ。で、例えば鹿児島まで行きたいっていう人が、次の桜南港が埋まってますって言われた時に、じゃあ途中で席変わるんでって一言言ってみてください。そしたら例えば鳥栖で席を移るっていうことで同じ列車乗りっぱなしっていうのができたりもすることが結構あったりとか、あとですね、知っとくといい、切符の買い方っていうので100キロ以上の乗車券は途中下車が何回でもできるというのがありまして、これをうまく組み合わせると営業がとっても効率よくできると。で、例えば博多から、札幌までの、切符を買っておいて、で、それで途中途中の街で、途中下車を、何回もしながら、営業していくというようなことをすると1回1回切符買うより、割安に済みますんで、まあ、そういうことでですね、旅費交通費を浮かせるっていうこともできますよね、うん、で、まあ、私が、そういう、まあ、 まあ、そういうあの豆知識蓄えるの好きなんですけど、まあ、そもそもあのそういうことしても意味があるように、するためにはやっぱ日頃から地図を持って自分のお客さんがどこにいるのかっていうのをきちんとあの落とし込みしておくことが大事だと思うんですよね。で、まあ、私あの別名旅行出張評論家という肩書きを北尾さんからいただいているんですけどあの、まあ、そういったあの交通関係の、知識というかうんちくが、まあ、人より長けておりますんで、まあ、そういったものを拝命しておるんですけど、まあ、誰よりもその効率よくお客さんを回る自信があって、あの車の運転にしてもそうです、列車 の, その組み合わせにしてもそうなんですけど、まあ、お客さんって会って面談してなんぼだと思いますんで、できるだけ会う回数を多く、そして面談できる時間を長く確保するっていうのが、まあ、ビジネスの、上で一番あの肝になってくることだと思いますんで、まあ、その上でこういった、鉄道マニアという言葉をですね、あの軽蔑することなくですね、なんか鉄道マニアっていうとまるで犯罪者のようななんか扱いをしたりだとか、あとなんか鉄道好きな人が、なんか SNS に列車の写真投稿した時に、鉄道マニアではありませんとか断りが切れてみたりしてる人いるんですけど犯罪じゃねえっつーのっていうことはちょっと一言言いたいですね、はい。まあ、そういう知識をきちんと、正しく、使ってですね、皆さんより効率の良い営業活動をしていただきたいと思います。3分ぐらいですかね
大丈夫ですよ、
はい、全然測ってなかったんですけど、
はい、ぴったりじゃない、はいはい、ということで鉄道マックの時間でした、はい。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
はい、ということでリーダーズトークのコーナーが一旦マイヒストリーが終わりまして、ここからですねバンカーマックに合流していただき3人で、まあ、今年のね、2017年どうなるかということで進んでいきたいと思いますが、その前に昨晩年越しラジオやりましたんでね、まあ、軽く反省会ということで、まあ、3時間ですね、前回4時間のところは3時間ということ で、 で北尾 P としてはどうなんですか、あの流れは。
まあ結局その東西見聞録、知ってる就活、そして学部というこの3つの番組で、1時間ごと構成していたっていうのは結果的にこれ良かったかなと思います。それぞれの色が出せたん で、 で東西見聞録は東西見聞録で盛り上がったし、知ってる知ってる就活は盛り上がったけど、バンカーマックがすごいですね
どちらもにあの足を踏み入れて
もう持ってきましたよね全部で新年早々ね、その年末特番じゃないですか、明けましておめでとうございます年始やったって言ったら融資がどうのこうのとか資金繰りがどうのこうのとかこれ新年早々朝まで生テレビでもないですよねこれは。いやだからすごいある意味新鮮だったかなと
って話してたと思ったら女性活躍がどうのこうのって話になってで一時代になったら理念が大事だという話急になって、でそして、最後は何でしたっけ、あの推薦入試、大学の推薦入試をディスるという展開で終わると
まあでもね、バンカーマックのディスり方はね、なんか愛があるなっていう感じで、
世の中を良くしたいって日本愛してますからね、
だから、その、その何つうの、投げてる人に対しても、なんか良くなってほしいなって思いがあるじゃない、
思ってますね、
なんかこれ切ってるというよりは手を差し伸べてる感がすごくある、
そうですそうです、
で人によってはほぼ切るんで、切って突き放すが多いから、愛があるなって気がしますよね、
だからその愛を愛として受け止められればいいけれども、やっぱねバンカーマックすごいじゃないですか、もうミサイルぐんぐんぐんぐんいくじゃないですかもう下手すればコテンパンに打ちのめすみたいな感じになっちゃうけれども、まあ、そこってなかなか難しいよね、まあ彼器用に見えて不器用な部分、不器用じゃないですか、だからその改めてねすごいと思うと同時に、なんかこの辺はやっぱ翻訳をしていく必要もあるなっていうのは正直
いや僕からすると僕が北尾さんたちの難しい言葉を翻訳してあげてるつもりがあるんですけど、竹上さんとかがこうポカーンとしてる時に、はい、私はちゃんとその翻訳をしているつもりがあるんですけど、まあこれお互いそうなのかもしれない俺がこいつの言葉翻訳してやってるつもりなんだって互いに思って
伝わらないと結局、はい、なんで経験が違うからっていうね、
はいまあ、いいんじゃないですかね、愛があるっていうのは、
昨日の番組構成って一つはねこれからの星屑に近いなという気もちょっとしてるんですね、うん、で今まではやっぱごちゃ混ぜでなんかごった煮にしてちゃんぽんにして寄せ鍋にしちゃおうみたいなところがあったんだけども結局形ができないまんま終わる、うん、それが一個一個もう自分たちの領域をきちっと分けながらも3時間一緒にやってる。でまあ、グローバルじゃなく国際インターナショナルっていうことと同じで、うん、きちっとそれぞれと形がある中で合体してる状態が、まあ、すごくバランスがいいなっていう気がしたんですよね、うん、
1時台深夜1時台の知ってる就活の時にまたバンカーマックがエキサイトして、うん、であの時確かマスク脱いでもう大学のことガンガン言ってる時に東西見聞録含めてみんながミキサイスにやってきてみんながもうわーって あの一体感って、うん、あなかなかこれいいなと思うと同時にな
んか田舎の小学校みたいでした過疎で11人しか生徒がいない学校みたいななんとか分校みたいな古式島とかにありそうない
やでもみんな温かい笑顔温かい目でねバンカーマックを見てたところ見て
まあこの年末年始もねバンカーマックはあっちこっちで刺されてますんでいやまああっちこっちでフェイスブックで刺されてますんでまあそんなところからねバンカーマックのフェイスブックを見ながら時代を見るっていうのもこの手かなという気はしてるんですけどまあ女性活躍系にはですねちょっとまあ手厳しいですよね、うん、
はい
何だんだん手厳しいんですか
ムカつくからまあ、その同じことを同じようにやってくれりゃいいんですけどねでもそれかたびたび言うのがもっと働き方そのものをまあ結婚して子供がいる女性総合職向けの働き方をきちんと作っていく必要があると思っててまあその仕事のボリュームと給料を比例させて減らすで難易度だけは下げないというようなやり方ですよね、うん、つまり案件単位で受注するような、まあ、自営業者のようなサラリーマンが許されてもいいんじゃないかなと思ってその全く働かないか猛烈に働かなきゃいけないかの二択を迫るっていうのはなんかなと、うん、思うんですけどね、
うん、なんかねそもそもいるだけで給料もらえるみたいなこのこうね、その企業の根本を揺るがしかねないようなことがごく普通に語られたりするじゃない。それっていくらみたいな時給がどうのとかね。まあ、そこら辺からしまず間違ってるなというのもあるんですけどもそれは働いてるそのいわゆるサラリーをもらう側でサラリーを支払う側の企業家の方にも女性がいたりするわけですよねで女性企業家ってこの何十年か一気に増えたんですけどもまあ女性企業家って僕も何社か何人かまあなかなか大変なんですよなんでかっていうとね間違えるんですねビジネスのスタンスを、うんうん、結局、
まあ、義理がないとかね
義理がない、まあ、確かそうなんだけど
過去に経験があるから
ちょっとしまってしまったこれ言うと炎上する、まあまあまあ、
義理がないというかまあ、大事にすべきところ そのプライオリティがそこにないからやっぱ自分の方がね自分の生活とか自分の感情の方が先にこう軸足のあるような部分があるんでただね僕女性起業家にねすごく言いたいことがあって毎回言ってるんですけど男に負けたくないっていう思いが強いかったり言葉になったりするんですよそれで起業したら戦うための起業ですかとだったらそれは起業じゃなくって政治家だった方がいいよとでも多いのこの人こういう人だから、逆に私たちは男も女もハッピーにしてあげますよっていうことでビジネスモデルを組めばいいのにだから戦う気満々でそれはビジネスじゃなくてさ他人をハッピーにするんじゃなくてなんか、アントニオの時はプロレスの市民権を取り返すって言ってるのとあんまり変わらないような気がするんだけど
例えがさ時代が違いすぎて分からない
分からないですかこの辺もねさっきの翻訳じゃないですけれどもまああれですよね、その昨日もラジオも総括して話があるのがその言葉の伝え方としてのその用語とか状況の解説物の例えもそうだけどバンカーマックに関しても言えば感情的な部分とか心の問題の翻訳っても大事だなっていう風になんかうわーって強く言うけどそれは関心があって愛があるから言ってあげてるんだよっていうのもやっぱ若い子たちシュンとして距離を置くじゃないですか。だから
その、まあ、なんか昨日控室でドン引きしてましたもんねなんか男の子たちが
いやだから
僕の言うその翻訳っていうのはそうじゃないんだよっていう風な、そのまあソフトってわけじゃないんだけれども、その愛があって、だから言われるうちが花だってよく言うんですよ、学生にね。学生とかやっぱ若者ってうわーって言うとなんかもうほんとシュンとするとか逃げちゃうとか、まあ来るもの拒まず去るもの追わずいいと思うんですけど、とは言ってもやっぱその言われるうちが花で、言われなくなったら本当ダメだよ。
28歳越すと言われないですからね。
また経験ですか、それ
は。まあ50まではね、あの新郎さん結婚しないんですかって言われたんだけど、まあ、最近さっぱりないね、その質問もね。50超えてくるとさすがに。
だからね、やっぱりその居心地が悪いっていうことを居心地といいとするのが難しいと思うんですけど、僕は結構やっぱりあえて居心地のいいところを結構好むタイプでもあるので、
まあでも自分で作るタイプだよね、居場所を作るというか、居場所、誰かの居場所にこう相乗りするんじゃなくて自分で居場所を作ってそこにこう人を巻き込んでいくというか、そういうタイプなんで、でマックはそのいろんな居場所をまたがけて好きなこと言っても、うん、だって今転勤族だもんね、実際ね。
そうですね、
居場所作れないもんね。
作れないです
ね。あえて今作ってないもんね。
作ってないですね。
なんで作らないと、あそこは今の住んでるエリアでは。
住んでるエリア、あの今までのエリアが充実しすぎていてなんかそこの濃度を薄めたくないからです、
はい、へえ、その辺すごいな、今ある意味偉いっていうか、うん、
濃度薄めたくないのもあるし、その町そのものに対する感謝もあるし、下関だとか、
今のその住んでる場所でももう一個濃い濃度のコミュニティを作ればいいんじゃないですか。
めんどくさいんですよ体も一つしかないし、そこで一からやるよりはすでになんか50、100の基盤があるところをそれをなんか150、200にする方が、うんうん、まだまだなんかいいですね。その新会社もう一個作るみたいな感じになっちゃうので、
まあ早く会社辞めた方がいいよ自分でやるべきだねこれは。まあ、ここのテーマ2017年どうな
ったのか、どう、女性活躍とかやっぱりそのね、今いろいろある中で、なんか雰囲気的に煽ったりとかそういう風に持っていこうとしてるとか、この数年すごく如実に出てくるじゃないですか。政策にしろ経済にしろ社会的にも、なんかもうそうしなきゃダメなんだ的に持っていこうとする、なんかもう少しフリーに自由に、なんかその流れのままに持っていくというか、川の流れのようにってわけじゃないんだけど、なんかそういうもう少し自然体に持っていってもいいのかなっていうか、今日の朝までの生テレビをね、トランプがどうのこうの、中国がどうのこうのって、それ分かってんだから、それ置いといて、日本としてどうありたいのかと考えればいいのに、なんか外の要因でも何だ言ってるから、なんかその辺ね、なんか。
いや、多分それやったら結論出ちゃって、朝まで生テレビじゃなくなっちゃうんで、要するにお前がしっかり自分の意見持てって話で、その中渕剛のね、あの乾杯の前あの振りの部分ですよ、になっちゃって、自分関係ねえろ、自分で考えろ、自分たちのことやろっていうところになる。ですけどね、とはいえ、まあ、それ話をしないと、あの敵を知らずして自分知らずってところがあるんで、敵の分析、外的要因の分析っていうのは、まあずっと続くんでしょうね。で、最近ではその女性の問題も、まあ、女性の問題でも女性が活躍することを後押しして、なんかこう無理が生じているというところと、同時にあの残業問題、電通の、ね、社長が退任をしますよ、
まあ、引責辞任ですよね、
でさらには、これまだ分かりませんけども、その関わった担当者に刑事事件的な、関わりが出るんじゃないかというのが一部報道が始まっていたりと、で、国土交通省の方から事務次官かな、かなんかが、常勤で入ってくるとか、まあ、いわゆるその電通みたいな会社にそういった、ね、国からのメスがどんどん入ってくると。で、フォーカスする場所は多分パワハラの部分であるはずなのに、なぜか残業の方にこうフォーカスして、
そう、それなんですよ
来た来た来たよ、来た来た、
あのはっきり言って上司があのきちんと応援してくれてるような、あのその家庭的なね、ぬくもりある、あの目標のはっきりした、仕事であれば、残業時間で長くったって別に耐えられるんですよ。そうじゃなくて、なんかもうね、冷たく突き放したり、一緒になんか考えてくれなかったりするようなところだったら、その定時帰宅できてたってもう精神はボロボロなんですよ。でそこがね、なんか勝手にいつの間にか置き換わってるんですよね。このなんか置き換えの間違いが、なんか誰か指摘してほしいんですけど 偉い人がヤフーニュースかどっかで、
そうそうそう、結構指摘はされてるし、経営者は分かってるんですよ、その置き換えられてるっていう、実際自分たちが経営しなきゃいけないし、だからそのやっぱり仕事が好きで楽しければ残業なんて関係ないわけじゃないですか。
だからなんかこの分野でなんかヤフーニュースあのバシッと書ける人、書ける学者がいればいいんですよ、うん、例えば今教育問題だったら名古屋大学の内田亮先生みたいな人が、うん、あの組体操ダメだって、まあダメだとは言ってないですけど、うん、あのまあ、ちょっと時間内に略しますけどダメだみたいなこと言ってそれが一定の成果を昨年1年間かけてだいぶ出たわけなんですよね。事故も減ったとかで、こういうのの、 その人事労務バージョンの学者、あの企業に迎合しない学者がバシッとあの読みやすい記事でもう毎日のように発信してもらえると1年あれば多分変わると思うんですよね。
これね、知ってる就活でも前ちょっと話になったんですけど、実はキャリアカウンセリングとかキャリアマネジメントコンサルタント、人事労務の専門家とか詳しい人が政治家に基本いないんですよ今現時点で、うんうん、まずここがまず一つ大きな問題。
要は そんなことばっかり言ってるとオファー来ますよ北尾さん困ったんですけど候補者いないんですけどって言ってい
や、
まあ、フニャララ島から来ますよ。
話は置いといて、はい、だから結局ね、業界を代表する声とか現状を的確に把握している人がいないんです、
いないですね、う
ん、代表する人だから残業だの旦那かと思うわけなんか、うん、だからそのいわゆる就職支援とか新聞でも ね、 そのね5月にね解禁するなんだあんなくだはっきり言ってどうでもいいんですよ、うん、なのになんかそういうところにこだわって全部話が置き換わって、うん、わけのわからない方向に行って誰が一番困ってるか、うん、学生なんですよ結局、うん、しわ寄せ言ってるのは、うん、就活生もっと自由にさせりゃいいのになんか全部社会の都合、大人の都合でそれを的確に把握してないからそういう風なわけのわからんことになるわけでしょ、まあ、その辺はねこの2017年である程度今ヤフーニュースでガンガンやるっていうのは、まあ、具体的にヤフーニュースのことが出てますけど、まあ、去年で言えばあれですよね、都知事選のニュースピックスを使ってあの猪瀬直樹さん含めてかなりそのガンガン言ったら結果的にもう小池さんがうわーって言っちゃったっていうのはありますけど、まあ、その辺が今年出てくるのかなっていう気もしますけどね。
まあ、あのねトランプも結局 SNS を、ね、対応した流れでしょうし、小池さんもそういう流れがあったんでしょうけども、まあ、ニュースをね、見てる時代からニュースを作る時代からっていう、
ね、
まあ、明らかにそうなってくるんですね。だからそれがあの大手のメディア特に TBS なんかそうなんですけど、ニュースそのものを作るのは君たちなんだっていうことをね、新入社員の、入社式で言ったりするわけですよ。それはちょっと意味合いが違うんです彼らの場合は、社会そのものをなんかこうプロデュースするようなちょっと勘違いが始まってる。でもローカルとかね、それこう地域に住んでる我々っていうのはそのこと自体を起こしつつもちゃんと伝達する、うん、側に回らないとダメだなと。だから Facebook はねニュースをシェアしてもダメなのよ、自分のニュースを作らないと、うん、だから活動してる人ほど SNS は楽しいはずだと、うん、まあ、そういうことをですねずっとやってると多分従業員も楽しいはずなんです。あのお客さんからね、売り上げがありました、この前の看板でこの前のチラシでってメールやメッセージ来るわけですよ、うん、でやったーってなった時にうちのスタッフにバッと送るわけですね、うん、お前のやったあれが売り上げ 180% につながったよと、うん、嬉しいんですよ、うん、やりがいが起きるんですよ、で残業が報われたってなるわけですよね、うん、でこのね共有がやっぱり必要だなって気がしますよね、うん、こういうやり方というか、うん、それがなんかこうね、うちはコンパクトだからできますけども、大きな会社大きな会社でやり方を考えて自分たちでニュースを作る側には発信する側にもあるっていうのはこれからのキーワードの一つではないかなという気がします。
なるほど、
はい、ということでこの後は北尾さんの魂の声をお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7
男の声でやりますよ、ソウルフードのコーナー。まあ、男臭い味が今日は出てくるかなということで、うん、男だらけの東西見聞録ですが、ザ・メディアジョンリージョナル代表取締役北尾陽次社長のソウルフードは一体何なんでしょうというか、全国各地だからソウルフードまとまらないような気がする、ちょっと心配お聞きします。
やっぱあれですね、母ちゃんの味噌汁ですかね。
母ちゃんの味噌汁母ちゃんもやっぱり各地に移動してるから味噌違うんじゃないの
いやでもね、この前気づいたんですよ、うん、実家帰ってね、うんうん、で味噌汁飲んだ時になんかねスイッチが入るっていう感覚をね、ぐわっと全身から来るのがあって、うんうん、あこれだと、うんうん、でこれいつかのソウルフードのネタにしようと思ったんですけど、 いやあるんですよ、たくさん他にもそのね、もうあの亡くなったばあちゃんが作ってくれた弁当であるとか、うんうんうん、であとそれこそあのタイ米とあのそれこそあの日本のお米だから、あの一時米が足らなかった時あったじゃないですかね、
平成5年ぐらいしたっ
け、そうあの多分体感してない世代ですよね、
小学校5年生ですよ、
え 5年の時、
あのあれタイ米の輸入ですよ
ね、あそうそう、タイ米を捨てるとかあった時に、はいはいはい、その時にあの食べた弁当が僕は逆にタイ米が好きになっちゃってですね、なんか、うん、あの感覚がとか、まあ、うんうんうん、あと俵のおにぎりとかですね、まあ、いろいろあるんです、たくさんあるソウルフードの中で、うんうんうん、今じゃあ出すって言えばこの味噌汁ですね、母親が作ってくれた味噌汁、
その味噌の味とかその具とか、うん、どの辺でうーっぐっとくるんですかね、
あのねこの年にやっぱ最近出汁とかね、うんうん、あの辺りが分かるようになるわけですよ、体が求めてるみたいな、うんう
ん、で各地行くと例えばね、あのさっきの大分県にいた時代っていうのは多分いりこのはずなんですよ、
そうですね、
うん、他ではどうですか、カツオとか昆布とか違ったもの、
違ったものですね、うんうんうん、で今も今でやっぱり進化してるんですよ、母親の味噌汁ってなんか常に変化してるというか、
ちなみに今の出汁はカヤネヤの出汁ですよね、
そうですそうです、
クバラので、味噌が広島の増屋味噌です、うん、だって他人の家のこと知っているっていう
もうねバンカーマックとして見るから、ちょっとその辺どこまで線引きしたいかな
と、ちょっとだからね、客観的な分析あるんだけど、ここに物語性がないっていう母ちゃんが作るからいいんだよねあれね、
そうそうそうそうそうそう、
でどういうシーンですか、このあの仕事から帰って学校から帰ってきて晩飯食う時に母ちゃんがこう「えいえいよじゃあいいご飯だよ」って出す、うん、あのシーンを思い出すんですかね、
いやあとやっぱ朝かな、
うん、朝、うん、
朝、うんうん、夜と食べる、夜の味噌汁と朝の味噌汁って味違うじゃないですか、うんうんうん、感覚的に、うん、同じ味であっても感じる側の受け止め方が違うから味が変わるわけですよね、うんうんうん、そういった意味で朝の味噌汁はやっぱり残りますよね、
うん、ふわっと湯気が出てきて、
そう
ね、湯気が立って、
う
ん、でどんな具が入ってますか、
玉ねぎ、
そうそう君言ってるからいつも君リアルだから、
玉ねぎ豆腐に僕は必ずわかめ入れます、わかめね、わかめが大好きなんですよ、わかめとあともうネギ多めに入れる
んです、まあ、徳島なんで、うん、あのナルトのわかめがねまあイメージはあれだな、白菜が入っていて、うん、里芋が入ってて人参がちょちょっと入ってて、
うん、けどそういうものあんまりないですよね、北川さんがいた、
どちらかという
と、やっぱ大分は小ネギが有名ですから、
うん、ね、その小ネギ入るね、
小さいあれですね、
あとやっぱ豚汁豚汁、うんうんうん、豚汁豚汁、うちは豚汁って言い方が多いんですけど、うん、はいはいはい、あれはよく作ってもらってましたね、うんうん、
あのちょうどお正月なんでね、あのお雑煮がまあ今日あたり皆さん食べてるのかなと思うんですけど、僕の場合はね、あの親が雑煮って別立てで作らないんですよ、うん、味噌汁に餅ぶち込んで終わりみたいな、
あ、うん、なるほど、
ありがとうございます、うん、で北川さんとかどうですか、
そうやってみると確かにね、白菜入れてそういう形で、あのもちどん、味噌に、もちどん、
味噌、味噌なんだやっぱね、
味噌、
うん、じゃあそこは同じだな、うん、で味噌バンカーとかどうですか、
あでも醤油もあります、
醤油で、
醤油、うん、
醤油、
醤油、
あいつだからね、
うん、にほうれん草と、うん、かまぼこくらいですかね、うん、
かまぼこ入る、うん、これ成長お雑煮ですよ、うん、でこっち 西側と九州側の味ですよ、それは、うん、お味噌の
あれって木曽川ぐらいで変わるんですかね、やり方が
どこなんだろうね、うん、大阪ちょっと分かんないからね、大阪分かんないね、うん、九州でも、あ、九州でも、うん、あのおすましみたいな感じのところもあるよ、
うん、あそうですか、うん、
あるね、
う
ん、あのブリが入ってたりとか、
うん、ああ豪華ですね、
ブリ入ってねえなうち、うん、ブリ、まあ、刺身で食いながらだけどこうね、
ブリシャブができるじゃないですか
食べたねブリシャブマーク来なかったんだけどね
いや別に僕も
あそういいとこだ、いいとこだ
いや
はい、ね、ということであの話はなかなかつきませんが、あ という間の55分でした早いね、しかしまあ、
いや早かったですねいやまだ全然話し足りてないですよ、
うんうんうん、
いやだって新郎さんとでかなり端折ってますからね、まだあるんですよ、だってうちの兄貴と住んでた場所が
マンションの
上下だったとかねもうキリないですからね、全部ニアミスで、
ニアミス
ここまでその私の人生にお互い人生関与するようでして、でもようやくこのね数年間一緒にいろいろやってますけれども、ああこれまあね、会うべくして会うっていうか、そういった意味ではバンカーマック、
マックはね開催したから
そこね、そう、あとバンカーマックの前にその大分県立芸術文化大学の阿部先生、阿部先生はまた私とね本当縁があって、それこそ長門のつながりとか山口県のいろいろあるんですけど。
で合同新聞に出てる、で合同新聞の始まりというのは僕が 3.11 のケアをやった、 3.11 がなければこの組み合わせもなかったってことなんですね、
まあ本当糸の紡ぎ合わせ、つなぎ合わせというか、
うんうん、はい、ということで最後に、なりました、北野さんにお聞きします、あなたの仕事のそして人生のミッションは一体何なんでしょう。
地域のために、地域を超えて、
綺麗にまとまりましたまあ、帰る準備じゃないのもう終わったねみたいな、この後はですね、昨晩いただいたいろんな、差し入れをいただきながら、若干お正月チックなことをですね展示で過ごしたいと思います。次回の放送は1月の22日でございます、上の方とつながるですね、上の方だよ、上の方とつながる画家の方が登場します。画家の方、マイズルキッチンに行ったらここに絵貼ってるでしょ、
はいはい、
あれ描いてる方ですね。
へ
え興味ない。
上って何ですか
天の方とか、
うん、バンカーマックは抽象的な時代めっぽい弱いですからね
上って何ですか、官僚ですか
感情とか抽象とかっていうものが伝えられないから学生がそこの部分を翻訳してあげなきゃいけない
俺が翻訳してるつもりなんです
はい、ということで、皆様本年も、ラジオ東西見聞録よろしくお願いいたします。素晴らしい1年を一緒に過ごしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、新郎ビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。